本語の SBS です。
今日は日本で活躍されている性格リフォーム心理カウンセラーの心谷仁之助さんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、心谷です。はじめまして。
はじめまして。この性格リフォーム心理カウンセラーというお仕事をされていらっしゃいますけれども、はい、これはいわゆる心理カウンセラーとはどう違うんでしょうか。
医療系の心理カウンセラーとはもう、ま、やってることが似てるようで全く違いまして、
はい、
その性格リフォームっていうのはその人にいろんな悩みとか苦しみとか相談事とかってやってきた問題が起きた時にその根っこの大体その問題っていうのはその人の性格が原因で起きているので、うん、周りの出来事とか環境が原因で自分の悩みができてるってみんな思うんですけど、そうじゃなくて、自分の性格、つまり考え方ですよね。その考え方が、を変えてしまわないとその悩みっていうのはずっとそこにあるので、匂いの元として自分の性格を変えてしまおうっていう形でカウンセリングをしていく、まあ、民間のカウンセラーです、うん、だから病院とは全く違うことをやってます。
その考え方はどうやって、うん、心谷さんは到達したんでしょうか。何かきっかけがあったんですか。
ありました。僕ね、19年間日本の佐川急便という運送会社で働いてたんですね。
はい、
で仕事ばっかりしてたんですよ。
はい、
もう一日中仕事をしてたんですけど、そしたらその仕事のやりすぎで家庭を壊しちゃって、その過程を何とかしようと思って心理学の世界に足を踏み入れたんですよね。
はい、
そしたらその家庭が壊れた時にその奥さんとか当時の奥さんとか子供とかが問題だと思ってたんですけど、
はい、
その奥さんとか子供の問題っていうのは僕が作ってたんだっていうことに気がついたんですよ。
あ、
うん、つまり周りが原因じゃなくて自分が原因だったっていうことに気がついて、でこれはなんと面白いぞと思って、その心理学をいろいろやってたら自分の性格が変わってきたんですね。昔はね、よくイライラする人間だ、イライラして怒りっぽくて、
はい、
でなんか嫌なことがあると他人のせいって思うような、そういう嫌な人間だったんですよ。
ドキッと私もしてますけど、
そう、なんかね、その、うん、悪いことが起きるのはあいつのせいだ、これのせいだ、あれのせいだって言ってたんですけど、でもそうじゃなくて自分のせいだったんだっていうことに気がついて、で、そう、でその要は周りのせいにする性格だったんですよね。それを、あ、周りのせいじゃなくては自分の考え方がおかしいからこういう問題を引き起こしてたんだっていうことに気がついたんですよ。自分がね、変な宗教に入ってたことに気がついたんですね。それは変な宗教って何かって言ったら、うん、これは日本人に非常に多いんですけど、
はい、
頑張る教っていう宗教に入ってたことに気がついたんですよ。
頑張る教、はい、
で頑張る教っていうのは何かって言ったら、頑張ることが素晴らしくて、我慢することが素晴らしくて、で私がやる、その人に任せずに私がやるって言って全部自分で抱え込むのが特徴なんですね、頑張る教っていうのは。
なんかドキッとしてしまいますけれども、はい、なるほど。
これ本当に日本人はこの宗教にたくさん入ってるんですけど、頑張って我慢して私がやるって言って、こうね、なんか正義の味方みたいになっていくんですね。悪いやつがいたら成敗してやる、説教してやる、そして私が正しいのよって、こうなんかね、怖い顔して生きてたんですよ。そう、だから日本人の多くは多分そうで、だから何かうまくいくためには頑張る、でうまくいかなかったら頑張りが足りない、何かやりたいことがあっても我慢してない人は好き勝手する人はダメだみたいな、なんかそういうなんかね、ものすごいこう武士家みたいな、そんな性格の人がいっぱいいるんですよね。
なるほど。なんか一見すごくいいことのように思いますけどね、その真面目に取り組んで一生懸命やるっていうのは、その日本人の美徳といいますか、
そうなんですよ、
誇れるものっていうイメージがありますけれども、
そうなんですよね。それで一生懸命頑張ってたんですけど、
はい、
で多くの人がそれで頑張りすぎてこうブレーカーが落ちちゃうみたいになって動けなくなる、それが鬱になったりするんですよね。で、そう、でその頑張り教っていうのをずっと研究していったら、そのね、もう一つ恐ろしいことが分かってきて、
はい、
日本人がね頑張る教に入る原因なんですけど、
はい、
その一つの大きな特徴として、自分のお母さんのことをかわいそうだと思ってる人が多いんですね。で、そのかわいそうなお母さんを怒らせないように、
うん、
それからそのかわいそうなお母さんを助けるために頑張って、そのかわいそうなお母さんを喜ばせるために頑張ってって言ってね、そのお母さんのために生きてる人がいっぱいいて、で、ということはお母さんのために生きてるっていうことは自分らしく生きてないっていうことなんですね。そういうことに気がついてきたので、その性格を変えるっていうところで一番のポイントが自分のやりたいことをやる人生に変えていこう、お母さんじゃなくて自分の人生に生きていこうっていうところに一番大きなポイントを置いてるんですね。
実際のどういう方がどんな相談で心屋さんのところにいらっしゃったりするんですか？
もうね、あらゆる相談なんですけど、子供が学校に行かないとか、
はいはい、
から親にうるさく言われるとか、
うん、
それからお金がないとか、それから夫があれしてくれない、これしてくれないとか、それから自分がうじうじしてしまうとか、頑張れないとか、悩み全般が来ます。
大体頑張る教によるものですか？
はい、大体頑張る教によるものですね。で、頑張らないやつは悪いやつだし、それから頑張れない自分は悪いやつだし、そういうね、なんか周りと自分を一生懸命責めてる人たちが相談に来ます。
うん、
やっぱりその根っこが変わらないから悩みの形が変わっても根っこが一緒なので、そのどの悩みを聞いても一緒に見えてくるんですね。そう、みんなが言うのは、頑張ってるのにうまくいかないって言うんですけど、実は逆で頑張ってるからうまくいかないという、このものすごいからくりに気がつかないと、ずっとまた、もっと頑張らないとダメってなっちゃうんですね。
心屋さんは、今月、オーストラリアでセミナーをされるということで、はい、オーストラリアは結構、なんでしょう、もう自分の好きに生きている人が多いような気がするんですけれども。
おお、いや、そう、僕もそんな気がしてるんですよね。実際そうですか？
そうです。こちらのオーストラリア、まあ、ちょっと失敗しても気にしないっていう、まあ、頑張ることは素晴らしいけれども、別に頑張らなくても気にしないという感じなんですけれども。
はい、素晴らしいですよね。
素晴らしいですか？
うん、そう、だから日本人もそっちの方に僕は持っていきたいなと思ってるんですよね。で、心屋が発信しているその、まあ、本とか、それから、まあ、ブログとかポッドキャストとかやってるんですけど、そこに興味を持つ人っていうのはやっぱり頑張る教に入ってる人なんですね。だから心屋を見てたっていうことは、もう自分が頑張る教にどっぷりハマってるんだっていうことを自覚してもらうために、今回オーストラリアに行こうかなと思ってます。だから自分が緩く自由に生きてる人は心に興味持たないんですよ。何を当たり前のことを言ってるんだろうって言われるんですよね。
ただなんとなくこう日本を離れていると日本の良さっていうのがやっぱり、うん、まあ、見えてくるんですけれども、その中にやっぱりそういう勤勉さであるとか、
はいはいはい、
真面目さであるとかいいところだなと思ってしまったりもするんですが、それもあってそれを大事にしてる方もいらっしゃるんですよね。
そうそう、それが好きな人はね、それでずっとやってて苦しくないんですけど、
うん、
そうしなきゃって言って、もうものすごくがんじがらめに自分を縛ってる人がいっぱいいるんですよね。
なるほど。
ちゃんとやらなきゃ、ちゃんとやるのが気持ちいいねじゃなくて、ちゃんとやらなきゃ怒られる、嫌われる、一生懸命その自分の身を縛ってる人が心屋を見つけるようになっているんですね。
今回初めてですか、オーストラリアにいらっしゃるのは？
去年初めて、はい、ウルルに行ったんです。でその途中にブリスベンに立ち寄ってちょっと乗り換えのために一泊したんですね。でその時にブリスベンに住んでて僕のことを知ってくれてるお二人とお会いする機会があって、でそのお二人がオーストラリアでイベントをやってよって言ったら、じゃあやるよって言って今回ご縁をいただいたんで行くことになったんですね。はい、みんないい加減な人になってください言いたいですねいい加減でダメな人間になってくださいって僕はいつも言ってます。それであとは自分の本当に好きなことだけして生きていけるようにみんながなれたらいいなって思ってます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。